験研修生帰国報告1。2011年3月20日から28日まで、今年も姉妹都市ニュープリマスへ三島市の公立中学校の生徒8人が9日間の日程で訪問しました。ニュージーランド南東のクライストチャーチと東日本大震災の直後の交流となったため、We can rebuild を合言葉にお互いを励まし、復興に向け頑張ることを確認することとなりました。ニュープリマスでの5泊6日は、市役所議場でのマオリ族の歓迎の儀式から始まりました。ホストファミリーに初めて会い、全く日本語を使えない環境に研修生たちは緊張し戸惑っているようにも見えました。滞在中はホストスチューデントとともに学校に通い、タラナキ山などのニュージーランドの大自然に触れる日帰り旅行などにも参加し、6日間は瞬く間に過ぎました。同世代の子ども、ホストスチューデントたちと言葉の壁を越えて友情を深め、家族の温かさに触れて、ニュージーランドの家庭生活も体験しました。ニュープリマスを離れる朝には、涙ながらにホストファミリーと別れている研修生もいました。帰国途中、ロトロアに一泊し、洞窟に生息するツチホタルや飛ぶことのできない鳥、キウイを見学し、マオリ族の伝統文化施設を訪れ、ニュージーランドの大自然や文化に触れることができ、研修生たちの将来にとってかけがえのない体験となりました。ニュープリマス市派遣研修生は、北上中学校2年、河原井明弘さん、中里中学校2年、勝又貴弘さん、中里西中学校2年、郷力真美さん、錦田中学校2年、木村愛子さん、錦田中学校3年、片山光明さん、北中学校2年、高橋純平さん、山田中学校2年、山下春奈さん、南中学校2年、青木美幸さんの皆さんでした。平成22年度姉妹都市派遣研修生帰国報告2。2011年3月21日から28日まで、三島市の公立中学校から選抜された7人の中学生が、中国の上海市、浙江省杭州市、三島市の友好都市である浙江省冷水市を訪問し、冷水市の花園中学校の学生寮に2泊、花園中学生の家に2泊のホームステイをして、学校の授業、英語、美術、音楽、体育に参加したり、花園中学生と一緒に遠足やスポーツ交流などをして、相互交流をしました。22日午後、冷水市に到着し、冷水市人民政府を表敬訪問しました。両市高副市長から歓迎の言葉と同時に、日本の東日本大震災への心からのお見舞いの言葉をいただきました。その後、夜7時に花園中学校に到着したとき、私たちの到着を待ちわびた多くの花園中学生たちがバスを取り囲むように押し寄せ、あまりの多さに三島の中学生たちは驚いてたじろぐほどでした。翌日23日は、全校生徒約1700人の前で一人一人覚えてきた中国語で自己紹介をし、その晩の交流会では歌や空手の型を披露しました。スポーツや日本のアニメの話題などを通して、子どもたちは言葉の壁を乗り越えて楽しく交流が行われていました。冷水市での学生交流の後、浙江省の省都である杭州市と上海市を訪問しました。中学生たちは豊かな自然に恵まれている冷水市、花や木の多い公園を取り囲むように車と人があふれる杭州市、高層ビルと車、人の波の上海市、都市の状況が全く異なる3都市を訪問し、日本との違いも大いに体験できたようでした。帰路、子どもたちが口々に語ったのは、同じ年代の中学生たちが自分たちにしてくれた さまざまな配慮に感動したことでした。言葉が通じなくても気持ちは十分に通ずることを全員が体験でき、有意義な研修旅行となりました。泥酔士派遣研修生、錦田中学校2年生清水ひとみさん、錦田中学校2年生山下康介さん、南中学校2年生秋元茜さん、北中学校2年生増田真奈美さん、中里中学校2年生加藤良太郎さん、北上中学校1年生後藤亮さん、山田中学校1年生内藤ゆずみさん。問い合わせは国際交流室983-2645です。
高齢者福祉サービス。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように各種の福祉サービスを行っています。ぜひご利用ください。高齢者のために。高齢者とは65歳以上の人を指します。サービス名、対象者、内容、利用者負担の順に読みます。鍼灸マッサージ治療費の助成、70歳以上の人、要介護3以上の人、または重度障害者の同居介護者。内容は、申請することにより1回につき1000円の割引が受けられる治療費助成券を年間6枚配布します。利用者負担、割引後の治療費です。寝具類クリーニング費用助成事業。所得税非課税世帯で75歳以上の一人暮らし、75歳以上の高齢者のみの世帯、または要介護3以上の人。1回の申請につき4500円を上限にクリーニング費用の9割を助成します。申請は年度内2回までです。費用の1割負担、4500円以上の場合はその超えた金額。高齢者バス利用助成事業。平成24年3月31日までに70歳以上になる高齢者、特別養護老人ホーム入所者は除きます。申請することにより年間で1枚100円分のバス助成券30枚を配布します。一乗車100円を超える場合は超えた金額。次に、一人暮らしや援助が必要な人のために。サービス名、対象者、内容、利用者負担を読みます。短期生活援助。一人暮らしの高齢者や高齢者世帯及びこれらに準ずる世帯の人、介護保険認定者の除きます。急な傷病で家事や身の回りの片付けの援助が必要な人に一時的にヘルパーを派遣します。1回1時間3ヶ月以内12回まで。1回257円。テレホン一声。安否確認が必要な一人暮らしの高齢者、電話による声かけで安否確認をします。無料。緊急通報システム。所得税非課税世帯で一人暮らしの高齢者や一方が寝たきりの高齢者世帯の人、緊急時に電話やペンダントのボタンを押すと消防署に通報が入ります。電話料金。理美容サービス。寝たきりなどで理美容院に行くことが困難な高齢者、市と契約した理美容院が自宅まで出張します。年間4回。理美容代金。住宅用火災警報器設置。所得税非課税世帯で一人暮らしの高齢者や一方が寝たきりの高齢者世帯の人、寝室など条例に定められた箇所に煙感知器を設置します。無料。自立者ショートステイ。家族不在時に援助を必要とする高齢者、 介護保険認定者を除きます。一時的に特別養護老人ホームでお世話します。6ヶ月で7日以内、1日460円、食費雑費自己負担、送迎代片道1840円。給食サービス、安否確認が必要な一人暮らしの高齢者や高齢者世帯およびこれらに準ずる世帯の人、安否確認を行いながら昼食を自宅まで届けます。年末年始を除きます。一食350円。ふれあい爽やか回収、要介護・要支援認定を受けた一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の人、家庭ごみを個別回収し希望者には安否確認を行います。無料。次に、高齢者を介護している人のために、サービス名、対象者、内容、利用者負担の順に読みます。寝たきり老人等介護者手当、在宅の要介護3以上の高齢者を6ヶ月以上継続して介護している同居の介護者、7月1日および1月1日を基準日として、その前の6ヶ月以上の在宅介護に対し5万円を支給します。期間中1ヶ月に11日以上の入院、ショートステイを含む入所をした場合は該当しません。紙おむつの給付、前年度所得税非課税世帯で要介護1以上の在宅高齢者の同居介護者、9種類から選択したものを月1回業者が届けます。1ヶ月500円以内。徘徊高齢者検索サービス、徘徊性のある在宅の高齢者及びその介護者、通信ネットワークを利用した徘徊検索装置により位置情報を家族に提供します。利用開始時経費の1割程度、その他実費です。次に、老人福祉センター 971-0462、 健康で明るく生きがいのある生活を送っていただけるよう、各種相談、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションの場を提供しています。対象者は市内在住60歳以上の人、初めて利用する人は身分を証明できるものを持参してください。利用時間は午前9時から午後4時、休館日は毎週日曜日、第4日曜日の翌日、祝日、年末年始。ただし、第4日曜日は身体障害者のみ利用可能です。施設としては入浴施設、休憩場、ヘルストロン、ゲートボール場、クラブ活動、習字、対象語と社交ダンスなど、各種講座、健康相談などがあります。利用料は無料。交通手段は毎週金曜日無料バス運行しています。午前9時20分田町駅前発、午前9時30分市役所前発。次に、生きがいデイ教室、心身の健康維持および教養の向上を図ることを目的に、おおむね60歳以上で介護を要しない人を対象として開設しています。趣味活動やレクリエーション、友人との交流を通して楽しみながら介護予防をしましょう。会場名です。東小学校 981-3355、 南小学校 976-0050、 西小学校981-9121、 中里小学校 983-2609、 錦田小学校 983-2609、 北上高齢者健やかセンター 987-4422。 開設日時等は各教室へお問い合わせください。次に、確定申告に必要な書類の配布・発行。 介護が必要な人やその人を扶養している人で、確定申告に次の証明が必要な場合はご相談ください。介護が必要な高齢者の障害者控除の認定書、障害者手帳をお持ちでない65歳以上の要介護1から5の認定を受けている人を対象に、障害者控除対象者認定書を発行します。おむつ使用証明書及び確認書の発行、確定申告でおむつ代の医療控除を受けるために必要となる医師によるおむつ使用証明書の用紙を配布しています。なお、要介護認定を受けている人が2年目以降のおむつ代の医療費控除を受けるとき、一定の条件を満たしていればおむつ使用証明書の代わりとして使えるおむつ使用の確認書を当課で発行できる場合がありますので、ご相談ください。費用は無料です。問い合わせは長寿介護課 983-2609 へどうぞ。
介護予防基本チェックリストを送付します。介護予防を推進するため基本チェックリスト調査表を5月中旬頃にお送りします。基本チェックリストに応えて返送していただければ、運動機能や生活力など心身機能の低下の有無をチェックして結果表をお送りします。対象者は平成23年4月1日現在で65歳以上の人、要支援要介護認定の人は除きます。問い合わせは長寿介護課 983-2609 です。体操サポーター養成講座があります。いつまでも自分らしい生活が続けられるよう簡単な体操を覚えてみませんか。6月2日から7月21日までの毎週木曜日、全8回、午前9時から正午、ところは北上文化プラザです。詳しい問い合わせ申し込みは5月25日水曜日までに北上地区地域包括支援センター 989-6500 へどうぞ。第2期地域安心サポーターレインボー養成講座参加者を募集しています。高齢になっても住み慣れた地域で生活が続けられるよう、地域安心サポーターとしてそれぞれができる範囲で力を地域に生かしませんか。参加は無料です。6月28日から8月9日まで毎週火曜日全7回、午前9時30分から正午、ところは消防庁舎3階会議室です。対象は地域の活動に関心があり市内で活動できる人で、基本的に全日程の受講が可能な人です。講座の詳しい内容や申し込みなど問い合わせは6月10日金曜日までに次のいずれかの地域包括支援センターへどうぞ。北上地区 989-6500、 錦田地区975-2424、中里地区984-3777、地域包括支援センター三島 983-2689 です。パブリックコメント実施結果と予定案件をお知らせします。パブリックコメント制度とは、市がさまざまな計画や条例などを策定するとき、事前にその案や内容を皆さんに公表して広く意見を求め、寄せられた意見を政策に反映させる仕組みを言います。平成22年度パブリックコメントの実施結果です。第4次三島市総合計画基本構想、第3次国土利用計画三島市計画、三島市情報公開条例改正、三島市男女共同参画プラン三島アクションプランパート3、三島市地域福祉計画以上の案件については意見提出がありませんでした。三島市快適な空間を保全するための歩行喫煙の防止に関する条例改正、これは81件の意見の提出があり、反映案件数はゼロです。三島市行政改革大綱第5期改定版及び三島市行政改革実施計画集中改革プラン、意見提出数は14件、反映案件数は4件でした。第4次三島市総合計画前期基本計画、 意見提出が23件、反映案件数は1件でした。次は平成23年度パブリックコメント実施予定です。三島市屋外広告物条例策定、三島市歯科保険条例策定、三島市景観計画変更、第2次三島市環境基本計画策定、高齢者保健福祉計画介護保険事業計画策定、一般廃棄物処理基本計画ごみ編改定、三島市健康増進計画策定、第3期三島市障害者計画及び第3期三島市障害福祉計画策定。それぞれ意見募集期間が決められています。広報三島、市ホームページ、障害学習センター、公民館などでお知らせします。問い合わせは行政課 983-2615 へどうぞ。